それでは黙示録の20章ですね。黙示録の20章です。聖書通読の学びが本当に最後の最後に入ってますね。2011年始めたんです。この教会始まった時に創世記から始まりましたが、まもなくですね、完了しますけれども、午後に20章を一節ずつ見ていきますが、今朝は4節から6節、実はね、4節から6節まででないんですけれどもね、いろいろと後で見ていきますが、まずはね、ここね、見ていきたいと思います。4節から6節をお読みしますね。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには、裁きを行う権威が与えられた。また私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像を拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。残りの死者は千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治めるということで、この中にですね、このキーワードが2つあります。鍵になる言葉が2つあって、この5節の第一の復活、そしてこの第二の死は何の力も持たない、第二の死とあります。第一の復活って言ってますから、第二の復活もあるでしょうと想像しますけど、その通りなんですね。第二の死って言ってますから、第一の死もあるよね、その通りなんですね。で、私たちは死ぬだけで終わらなくて、その間、その後に第二の死というもの、だから死の中の死みたいなものもあるんだよということ、そして復活があるよということで、第二の復活はまた別の復活の意味を示していますよという内容になってきますね。命がないところに命が現れるということ、先ほど歌いました、実は花もっていう歌ね、あれがこれからお話しする内容になりますけれども、私たちも自然の法則の中で目にしますよね。例えばお米ですね、この一粒落ちたら、それでもうそのままですけれども、これが、土に植えられたらですね、命を持つわけです。ですね。死んだところに命が現れるという法則は自然の中にもありますけれども、けれども完全な形で死からのよみがえり、または古びたものから全てが新しくされるというこの復活があります。あと、2週間後なのかな、イースターですね。ちょっと早まってますけれどもと言いたいんですが、実はイースターは付け足しで、毎週主の復活を私たちはお祝いしているわけですから、今日も適切だと思いますですね。で、終わりの日の命について、これをテーマにした子供向けの小説、また映画化された映画があります。 C.S. ルイスのナルニア国物語、ご覧になった方は見た、あるいは読んだっていう人、手を挙げてみてくれますか。はい、お、すごいですね。わ、すごい。ぜひ見てください、あるいは読んでくださいですね。初めに出てくるのはこの冬なんですよね。で、雪が降っているところから始まりますが、そこに、女王がいるわけですよ。実は魔女なんですけれども、支配していると。しかし、そこにいるこの動物、あるいは植物も含めてですね、皆アダムの子らがやってくる、アダムの子孫がやってくるときには解放されるという予言を、この言い伝えで受け取っていたわけなんですね。 でその解放者が、獅子つまりライオンで、これトルコ語なんですが、アスランとこういうんですね。アスランがやってくると。でその到来が近づくにつれて雪解けが起こってくるわけですよ。春の兆しがあるわけなんです。で雪は完全に溶けて、その魔女と軍勢が戦うんですけれども、このナルニア国、ナルニア国の、まあ、住民、まあ、住民といってもですね、あのもう何て言うかな、あのいろんなものが、あのいわゆる人間以外のものたちもですね、というか人間がほとんどいないんですね。だって人間が到来するって話ですから、あのアダムの子供たちがですね。でそれで戦うんですよ、まあ、劣勢になってですね、この主人公が、ピーターがですね、この殺されそうになるんですけれども、魔女に。その時にアスランがやってきて、うわーって吠えてですね、消えるんですよ全部。その魔女を含めて全部がなくなるわけなんです。そして木々とか冬、もう本当に、人魚とかですね、海にいる生き物とかみんなが生き生きとしてですね、息を吹き返して喜んでいるっていうのもね、これあのね、あの小説では、そのあの時期、時はね、想像しかなかったんですけど、今 CG でね、まあ、それを全部、この、映像化できてるって、これすごいなと思いますけれども、本当にこれね、あの C.S. ルイスの空想話だけに終わらせては絶対にいけない話で、聖書に強固に、聖書の私たちが先ほど歌った花もそうだし、全部その日もそうだし、全部そうですよ、あのこの聖書に書いてあるこの終わりの日の、この作られたものの解放されるというこのビジョンですね、幻を題材にして作ったものなんです。キリストが来られることによって全てが変えられます。そして栄光の姿にすでに変えられているキリストにある者たち、キリスト者たち、また神の民とされた者たちも共にやってきて、悪の勢力にキリストが戦って滅ぼして、神の国を建てられると、そしてかつてのエデンの園、いやそれ以上になるというのが聖書が言っていることなんですね。ローマの8章の21節にこう書いてあります。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますってこうあるんですね。でね、私あの本当にナルニア国王国物語が大好きで、映画ですけども、何十回だと思う、多分、うん、十数回は少なくとも見てて、20回以上見てると思いますが、でね、あのちょっと垣間見たほんの少しですけれども感動した時期がありました。実際にコロナが起こった時ですね、2020年2月3月あたりです。私は、まあ、日本語難しい言葉、忸怩たる思いだったんです。あの時はなんでかというとですね、2020年に3月に聖地旅行に行く予定だったんです。行こうと思ったらですね、まず中国から起こったでしょ、そして韓国の人が聖地旅行に行ってる間に感染しちゃったっていう話で、なぜかわからないけども一括りにされて、日本も含めて東アジアの国々があの鎖国になったので、ダメって言われたんですよ。もう悔しくて悔しくてしょうがなくて、イスラエルの生の映像ばっかり見てました。実はすごいんですよ、まあ、世界中がそうなんですけど、例えばインドのね、なんだっけ、あの首都なんだっけ、デリーとかね、でニューデリーか、もう真っ青な空が、あそこ空気でいつもね、なかなか見れないものが見えるようになった、ね、いろんなところで自然の回復があったんですね。でイスラエルはガリラヤ湖っていうとですね、私はもう何度となく言ってますけれども、いつも水不足の話をされるんですよ、まあ、あそこ水をねやっぱりね供給して、あのヨルダンの方にも行ってるんですよね。だからあのね、視界が今どんどん低下してるっていうのは、水位が低下してるっていうのはものすごい危機的な状況なんですけれども、いつか干上がるっていうふうに言われてるんですね。でもガリラヤ湖がもう満帆になってて、 別に洪水が起こってるとか、だから台風が来てるんじゃなくて、パンパンになってもういっぱいだったんです。そして野生動物が一般の家に入ってきて、こう珍しい、なんか博物館で見るような野生動物が一般の家にやってくるとかね。一番感動したのが、視界の周りが花で咲き乱れたんです。視界の周りって知ってます？ユダの荒野ですよ。あの聖書に出てくるイエス様が荒野で誘惑を受けられたあの荒野ですよ。砂漠、そこに花が咲き乱れたんです。草木があった、草があったんですね。木まではないですけど、草があった。いやー、イザヤの予言に荒野が緑になって草が花が咲くという予言がありますけれども、なんか生きてるんですよね。なんか生きてるんですよ。まあ、コロナはとっても悔しかったけれども、まあ、人間が動かないことによってですね、こう自然が持ってるもともとのエネルギーが出て、もともと持ってるんですよね。しかしさっき言ったように、この被造物がうめいているって書いてます。服していると。その状態からキリストが来られるときに解放されるんだということなんですね。で、話を本文に戻りますと、第一の復活という言葉、そしてまた第二の死から救われるっていうね、ことが書かれてました。この罪と死の法則から命の法則に解き放たれて、また第二の死から免れるということですね。こう死というものについてこれから考えていきたいと思いますが、黙示録終わりに近づくとですね、実はね、創世記の話がね多くなります。なぜかと言ったら、創世記、この天と地の創造、そしてアダムとエバが作られたという、あそこのあの一章ですね、一章と二章あたりの話に回復する、いや、それ以上になるというストーリーだからなんですね。だから多分創世記に戻ったらですね、もう5月の、半ばにも戻ります、創世記行きますよ、あれこの前話したばっかりというふうになると思います。で、今からもお話ししますが、死の始まりも創世記に書いてあるわけです。死の始まり、初めから死なんてなかったんですよ。いや、当たり前でしょ、死ぬ。いや、違います。死は初めはなかったんです。で、これが段階的に書かれています。不思議な話が創世記の始まりにはあって、このエデンの園の中央に命の木と善悪の知識の木、良いことと悪いことを知る、この知識の木があって、そしてその善悪の知識の木からは取って食べてはならない。食べたらどうなりますか？必ず死ぬって言ってるんです。で、エヴァに蛇が、まあ、結局これ悪魔ですけれども、あの悪魔が蛇となって現れてるわけですが、蛇が誘惑をしたわけですね。取って食べたら賢くなるよって言って食べたんです。で、それをアダムが受け取って食べたんですよ。死んだか死ななかったんです。今肉体の死の話をしてますけれども、その中を主が歩いていたら、神が歩いていたら、そうね、自分が裸であるから恐ろしくなって恥ずかしくなって隠れたって書いてます。死というものを単に肉体がなくなるとか朽ちるとかって考えると、これは過ちなんです。聖書で言ってる死というのは、まあ比喩的に結構日常生活でも、これも例えば政治家死んだな、この政治家とかね、この芸能人もこれ死んだなとか、そういう意味でも使うじゃないですか。まあ、これは機能しなくなる、もうここで動くことはできなくなるって意味で死ぬっていうね。だから死というのが単に肉体が死ぬっていうことだけを表しているのではなくて、聖書では、まあ、関係が悪くなって別れるって意味があるわけです。別れる、離別する、離れちゃう。だから神様の前に出れなくなって隠れちゃったんです。なのでもうすでに死んだんです。まあ、これをね、便宜的によく霊的な死ってこういうわけですよね。 神様の霊によって私たちが生きるものと、このアダムが生きるものとされた、それが神様と離れて、この霊であられる神様と離れているから、こう霊的に死んでいると、このように言っているですね。エペソの2章の1節に、あなた方は自分の背きと罪の中でに死んでいたものでありと、このように、死んでいましたよあなた方はと、こう言ってるわけですよ。で、それから主がアダムに対して、あなたは土の塵に帰っていくと教えてるんですね。3章の19節で、創世記、あなたは汗、顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだと。この体は、肉体は、この土の成分と同じなんですね。でも本当にもうそれだけでも分かりますよね。土の塵から作ったなんて、なんかおとぎ話っぽいな、チックだなって、いやね、そうじゃないですよ、ね、でその帰ると、でこれは肉体の死ですよ。でもね、もともと人間は、この単に肉体で生きているのではないということを聖書は教えていますね。でこれは神が息をその人の鼻にですね吹きかけて、アダムが生きるものとなったと書いてあります。なので私の本質は、今私が皆さんが見ているこの体ではなくて霊なんですよね。霊魂って言ってるから、魂であり霊なんですですね。そこからこの魂が身体から、体から離れるというのが肉体の死というわけです。皆さんここで見取った方っていらっしゃいますかね。どなたかを、もう瞬間、息を吹き取った瞬間まで見たっていう方いらっしゃいますか。あ、はい、私はね、ギリギリセーフどころか、ギリギリで私の祖母ですね、おばあちゃんが息を引き取ったのを、その直後ですね、間に合わなかったんですけれども、見ましたよ。でね、おばあちゃんがおばあちゃんじゃなかったって言ったらいいかな、分かりますよね、この引き取ったのを見ご覧になった方は、はっきりとその体がおばあちゃんじゃないっていうのは分かりますよね。魂があるということはもう明確に分かります。でこれ生きてる間はないがしろにするんですよ。いや、どう、肉体生きてるじゃんって感じで。でもそこで離れた時に、あ、これを死というんだと。だから本質は肉体が、この肉体が動かないっていうことじゃなくて、魂が離れて、こう分かれているってことですね。でこれが肉体の死です。そしてですね、土地そのものも死がもたらされたことが聖書には書いてあって、創世記の3章の18節で、大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べると。この大地が呪われたものとなったと。命が神から、神の命から離れてしまっているので、今もですね、大地、この地上というのはもちろん豊かになっていますけれども、初めに作られた時に比べたら、そこにはうめきがあります。あと弱肉強食ですね。私たち、人間もそうだけど、えぐいっすよね、やっぱり。生きてるものを食ってるんだからね、肉食は。ほら、ライオンが食べる姿、ライオンだけじゃないでしょ、もうなんか、ねえ。で、このような形で、こう、本来あるべき姿から離れている、このうめきって聖書に書いてますけども、被造物が。うめきが、あるわけですよ。でこれもある意味でこう死んでいるっていうんですか、大地がまだ生きてはいる。そうだね、こうやっぱり呪われているっていう言葉がね、聖書の言葉ですね。呪いを受けているっていう。そして大きいのはね、その後でアダムとエバが追放された、こう追い出されたんですね、エデンの園からですね。こう書いてますね、3章の23節で、神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされたと。神、 基本的にエデンの園というのは神がおられるところですよ。神が住んでいるところですよ。そこから追い出されたという、これも死を意味するわけです。人はもともと神と共に生きるように、民と一緒に住むように人はされているんですが、そこから出ていったということです。これがね、死なんです。すごいでしょ、もうなんか。単ね、スケールが大きいですよね。いろんな意味で。で、これを逆算、逆算するのが復活になります。ローマの5章の12節に、この死についてこう書いてますね。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったってこう書いてます。けれども、キリストが蘇ったことによって、命が、復活の命が入って世界にそれが広がっていくと。命の支配が死の支配を飲み込んでいくということが書いてあるわけです。これをね、まず行うためにイエス様が十字架につけられたんですね。で、聖書の言葉には日本語の一般的な生活では使わない言葉がありますね。あがなう。ね。あがなう。漢字皆さん書けますからね。あがなうってね。難しいね。ね。もう僕はなんとか書けますけどね。今ね、やってみたら書けた。手書きでね。難しいですが、貝というね、部首がついてますから、あれね、もともと貝、お金に関することですね。英語だと簡単に redeem ってね、英語はあるんですけども、redeem はね、ちょっと日常会話で少し使います。ね。買い戻すっていうことです。だから罪サタンに売り渡されて罪に売り渡された人がイエス様が流された血という対価ですね。金や銀とかそのお札よりももっともっとはるかに大事なものって人の命じゃないですか。で、神の独り子であるイエス様の命を代価としてそれで私たちを買い取ったというのが聖書の働き、これをあがないと呼びます。そしてイエス様はそこから罪を許してですね、私たちの罪を許して清めて、そして神ご自身の霊を下さるんです。先ほど言ったでしょ、アダムが作られた時には霊的な人であったと。これは息を吹き込んでて、ヘブル語ではね、息も風も霊も全部ルアフっていう同じヘブル語なんです。私もね、ヘブル語もう本当にできないんですけど、一応勉強しましたので、ヘブル語ってね、すごくて、こう、掛け言葉なんです、だんだん。だラップしたらかっこいいんじゃないかなと思う。そういう感じで書いてあるんですよ。だから音読するのがね、すごくいいらしいんですよね。で、例えばノアっていうノアと、とどまるっていうのと平和っていうのは、これ全部こう似たような、同じところから来てるって言われて、だからパンパンパンとかね、ノアの箱舟の話も読めるらしいんですよ。で、同じように、この息を、だ霊を吹き込んで生きたものとなったって書いてある。で、それを神が、その、霊、御霊を、神の霊を与えてくださり、生きたものとされて、だから、イエス様はニコデモに話されたんですね。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。霊、御霊によって生まれたものは霊ですとあって、こうつながるということができたわけですよ。神の霊と人の霊がつながって人が息を吹き返すわけです。だからお母さんから生まれただけでもそれだけでは不十分なんですね。罪を持って生まれてるんです。いつも話します。赤ちゃんを罪人、罪だってひどいじゃないですかってね。いやいやいや、もうちょっと育ったらね、いかに罪人かって分かりますよ。嘘つきなさいってお父さんとお母さんに言われなくても嘘つくでしょうね。え、わがままのことをやりなさいって言われなくたってやるじゃないですか。どこから来てるの。それは生まれながらに罪があるからですよ ね、死んでるんですね。神から離れてるんです。生まれてるだけでは。しかし新しく生まれ、新たに生まれる、あるいは再び生まれる。でこれが神の霊によって生まれるということなんです。でそれによって神の思いがその人の心に置かれます。で私が思い出すのはこうアメリカで勉強してた時にですね、一緒に勉強してた兄弟がね、まあ、こう救いの証、自分がイエス様を信じたっていう、ね、このクリスチャンになった証をしたんですよ。でその時にこう信じた時に特に何の感動もなかったと、感情的な変化がなかったんですよね。でただ信じて受け入れたと。でけれどもある時テレビを普通に見てたら、何これ変、いやこれ間違ってるでしょって画面に向かって口に出して言ったかどうか分かんないけど言ったらしいんですね。It's wrong って。これアメリカ人だから、ね、なんでこんなこと俺思ってんのかなって。普通に今まで見てたテレビなのに、何にも、わ、なんか普通に見てたのに、いやこれまずいよねって、間違ってるよねってこう思ってる自分がいるって言うんですよね。もうすでに新しく生まれて神の霊が生きて自分のうちに生きておられるので、そうやってこう心と思いに変化が与えられたんですよね。でこのようにして霊的に復活って言ったら変だけど、霊的に生きたんですよ。そして今度はこの体もですね、死んでも生きるという約束が聖書にはあって、バプテスマをのことを説明しているローマのローマ人への手紙の6章のところですね、見逃しがちなんですが、ローマのそのね、キリストと共に死んで葬られて、キリストと共に新しくされたんだと。でその後にこう書いたんですよ。6章の5節で、私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。で復活が、体が生きるということが約束されているんですよね。イエス様が蘇った時に霊でしたか？はい、いやもうね、勉強しちゃんと分かってる方ね、すごいね、振って首を振ってくれたでしょ。ね、一緒に飯食ったんですよ、イエス様。飯ね、パンと魚。あ、そういえば聖書って西洋の世界じゃないですからね。一緒にね、聖地旅行アメリカ人と行くとね、ペテロの魚ってあるんですよ。ガリラ湖から釣れるやつね、うまいんですよ。でね、もうそれがね、アジア系の兄弟姉妹は楽しみにしてんだけど、頭切ってくれないかって、ここでやっぱりね、こうなんかやっぱこう見つめられてる感じになっちゃうんだって、目玉上がると。あ、なんだ、聖書の世界って意外にアジア的じゃねえかって、あ、目玉ちょうだいとかって、ベトナム系の兄弟、姉妹がね、もらってね、目玉をおいしく食べてたっていうか、ね、頭をもらってたっていうね、まあそういう話もあるぐらいで、まあそれいいんですけど、パンと魚。食ったんですよ、イエス様、ね、でそれで、あと私のこのね、この釘打たれた穴をね、指差しな、入れてみなさいってトマスにおっしゃる、体を持ってよみがえったんです、イエス様は。同じようにあなた方もよみがえりますと。だからマルタに対してイエス様が言われたのは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。こういうふうにおっしゃったんです。私たちが墓に行くときには拝みに行かないんです。ちょうど私がバプテスマ洗礼を受けたときは、あれですね、お彼岸っていうのかな、あれ、8月はお盆か、間違った、お盆の時期でね、父母に、うん、そよく話すじゃないですか、墓作っちゃったばっかりなんですよ、うちのね家でね、僕長男だから、僕は受け継がなきゃいけないのにクリスチャンになっちゃったんですよ。ちょうどバプテスマ式、実家戻ってそこで受けたんですけど、そしたらさ、いつものことができなくなっちゃってできないとか言っちゃって、で騒動になっちゃったんですよね。だからいつもはこの先祖に祈ってたんだよね、この先祖の墓に、先祖の霊、それできなくなっちゃった。天と地を作られた神にしか祈れないっていうのはね、いやもちろん彼らの先祖のことを思って祈るっていうのは全然問題ないですよね。でも先祖には祈れないんですよ。祈れないですよ。でもクリスチャンのとこ行くと、私は命ですよ、蘇りですってのこれ掘られてたらね、
いやここだけ出てくるからとか出てくるからみたいな、ゾンビじゃなくて本当に本当に生き返る、ゾンビじゃないですよ。なんかこういう話ね、こうやって言わないと最近の人だったらやっぱりね、こうゾンビ映画思い出したんじゃないかなと思うから、ゾンビじゃなくて本当に生き返るわけです。ですね。で、イエスでこのいつ復活するのかって、イエスさん戻ってこられた時に復活します。まあ景気ですね。このイエスさん戻ってこられた時に、じゃあ残ってる人どうするの、生きて、いやそれが変えられるんです一瞬に。ですね。で今度さっき話しましたように、今度はこの地もこの地上も神の命に預かるんですよ。すべてが主のものとなって自然界が回復するんです。午後にじっくり学びますが、今ある世界の問題でこれ問題だとかって言ってるのってね、だいたい聖書に書いてあります。イエス様が戻ってこられたらすべて解決です。あるいはね、ベジタリアンとかいるでしょう、ね、あとは仏教の人はね、肉食はもともとねしないけれども、いやいやいや、もうイエス様戻られたらこうなりますから、ちょっとお読みしますよ。イザヤの11章6節から9節、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。すごいね。ちっちゃな子供が獅子を追ってんだよ、ライオンを。ね。で、雌牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、熊と、今熊と出くわしたらもう死に物狂いだよね。だけど共に伏し、獅子も牛のように藁を食らう。獅子が藁食ってるよ。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。皆さん、お母さん、ちっちゃな子ね、赤ちゃん、マムシの巣に手を伸ばしたらやばすぎ。でも今は大丈夫です、後は大丈夫ですね。で、私の聖なる山のどこにおいてもそれこれらは害を受けず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。すごいですね。命を吹き返します。で、一番大きなことはね、神の住むところから追い出された人でありますが回復するわけです。もうその中、前触れって言ったらいいから、一部は私たちは受けていて、イエス様を信じた者には聖霊が与えられて、私たちの体は聖霊の神殿となり、私たちがいるところに主がおられるということで、もう回復は始まってますけれども、終わりの日には今度は私たちが神様の都の中に住むことになるんです。来週学びますが、でもちょっとお話します。予告編、太陽ないんですよ。なんでこんな光ってんのと。どこにいるの神様、どこに、神殿どこですか神様って言ったら、自分が神殿のど真ん中にいるんです。神が臨在しているど真ん中にいるから、神ご自身の栄光の光で太陽必要ないんです。あれ不思議に思いません、ね、漱石もっと後に学びます、もうちょっとしたら学びますけども、光があったってあるじゃないですか、第一日目。でも4日目なんだよね、太陽が。あれ4日目の太陽の光と、あれその前にも光あるじゃんって、これ神ご自身の栄光の光ですよ。おーって太陽がない、神殿ってことだね。拝みに行きたいんだけどない。神の中に私たちがいるから、これほど神の住んでいるところ、神と共に住んでるんですよ、ね、これここですね。で、これらが第一の復活と呼んでいる中に含まれている事柄で、第一の復活と呼んでいるのは、後で第二の復活もあるんですけど、それは最後の審判を受けるために、まあ、いや俺死んだら終わりじゃなくて、死んだ後にもう引きずり出されるって言ったら言い方よくないけど、蘇ってそして審判を受けるわけですけれども、でこれが イエス様の復活から始まって第一の復活ですよ。そしてイエスキリストにつくものが復活で提供されると、そして大患難時代に殉教した生徒たちも復活して、それで地上も全部変えられて、そしてこれが第一の復活で、これ完了なんですね。で、今度第二の死っていうのね、見てくる。何の力も持っていないって書いてます。重力の法則のようにものすごい力を持ってるんですよ。死んだらその後にまた死があるんですよ。だけどそれには力を持っていないと教えています。まあでも第一の死もすごい力だよね。第一の死って何？肉体の死ですね。めちゃめちゃ強いじゃないですか。みんな死ぬんだよ当たり前だけどね、逃れられないですよね。なんか中国の薬とかでさ、ほらなんかこうあるじゃない、なんかこうね、これ飲んだら伸びるとかね。でね、 NHK がね、まあ、NHK っていうふうにこういう名刺あげちゃったけど、トランスヒューマンっていうのをね、特集でやってましたよ。トランスヒューマン、いやわかります？移植手術とかして、そしてね、人工のなんかこう臓器を入れるわけね。そしてあとは生きてる間にどんどんこれをね、AI でこのインプットして、で記憶させて、そしてアバターっていうのはほら自分の動く顔ね、でそれでこう吹き込んで、そしてここら辺にこう画像が出て、自分の顔が出て、そしてこう話すわけですよ。そして自分の意識だけが残った時は、まあ自分の意識こう話すようにね、こういろいろとね、今できるじゃないですか。そして、死んだ後もですね、そのままサイボーグみたいな人間のとして、そしてこう話し続けると。永遠の命の会みたいなのもできてんだよね、欧米のどっかで。でそれ読んで見てた時に、もうなんかめんどくさいことやってんなって俺たちも当の昔ほらあれあれ銀河鉄道39ね、死なない体持つって、あでもあれいいよね、最後にね、から死なない体持ってもなんかしょうもねえなっていうのがだんだんこれちゃんと書いてくれてんだけど、あんなのもう私たち、あんなのっつったら失礼だけど、どうしてイエス様信じたら全部 OK じゃないですか。いや、なんでこの話してんだっけ。そうです。第一の死。みんなこれはこれだけだったらっていうのはあるわけですよね。も多くの人が死んだら終わりだっていうふうに言うんですよね。イエス様紹介すると、いやいやもう死んだら終わりで、もういいですからって。いや、それだけで済まないんですよ。じゃあなんでみんな葬儀あげるんですか、仏教も含めて。お坊さんが一生懸命お祈りして、お経唱えて、なんかこう災いに遭わないように、ね、努力するわけでしょ、ね。死んだ後の話考えてんですよ。でも第一の死があります。でそれだけではなくて、意識がなくなるっていうことではない。聖書は明確にその後の世界があって、でそれをね、新改訳のね、訳だとね、そのまま新約聖書はハデスっていうふうに書いてありました。でこれね、シェオルっていうのがヘブル語で、これね、黄泉って訳されたんです。で今は、新改訳の2017はどっちも黄泉と訳されてます。でこれがはっきりと書いてあって、旧約聖書では大国の指導者たちが黄泉の中にそのまま地下に入っていくみたいなのがエゼキエル書とかにこう明確に書かれていて、死んだら終わりではないよと。でその死んだら終わりではないよっていうこの黄泉の世界の中に、この新約聖書の中でまだイエス様復活、死んで蘇る前はですね、2つの場所があって、アブラハムの懐で慰められるっていうこの古事記のラザロとですね、大きな淵があって苦しんでいる金持ちの話が書いてあります。であれ例えじゃないんですよ。例えみたいに聞こえるでしょ。あれ例えで語ってないんですよ。イエス様も分かってるよ。それ全部リアルに、このラザロという具体実際の人と金持ちという実際の人が、そして金持ちの方が苦しんでいるという話が書いてありますね。これね、日本語だと分かりやすいのは拘置所です。英語だとジェイル、刑が定まるまで拘置しているところです。
ですね。わかります？皆さん、違い、拘置所とあとは刑務所の違い。刑が定まったら刑務所、拘置所はその刑が定まるまでの間もう、でいうことですよね。で今日はね、覚えて帰ってもらいましょう。ヘブルの9章の27節、これ暗記してる人には、暗記してください。もうね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってます、ね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。で人間ね、うすうす分かってます。人間の世界では正しく本当の意味で裁かれているわけではないっていうのは分かってます。でも自分は死後に正しい裁きを受けるっていうのは奥底に知ってるんじゃないかなと。なんでこんなこと言えるかって言ったら、ローマの1章の32節で、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのですと、はっきり書いてあるんですね。神の裁きを受けるっていうのを知りながら。でちょっと生々しいんですけれども、先週かな、先々週かな、テレビ会社、会社ぐるみで女性社員の性暴力ですね、有名なもう俳優さん発覚したじゃないですか。発覚っていうか、もう第三委員会ってね、なんか分かんないけど、で、まあ、まあこれ口にするのも嫌なぐらい、もうげんなりしちゃいますよね。で SNS である人が感想漏らしてました。その性暴力を働いた当人だけじゃなくて、会社の幹部も地獄に行くべきだって、ね、もう英語でもよく言うんですよ。重罪な、重罪の人に対してね、Say hello to Hitler だとかって言うんですよね。ヒットラーに挨拶しましょうねって、これ地獄に行って会いましょうねっていうことを言ってるんですよ。なんでかっていうと、人間にはあるんですよ。この地上では裁判所は正しい裁きができてないよねって、このものが受けるに値する罰というのは、もうこの地上での罰だけでは足りないよねっていうのは、でそれで地獄で苦しめっていう言葉があるぐらいで、その死んで死んだ後に裁きが定まってる。だから地上での裁判所に行かなくても必ず死後に完全に裁く裁判所があるんだということを、この私たちは心の中で皆知っているんですよ。でその者たちが死んだら終わりと、終わって、もう、あ、よかった、墓場まで持っていけた、よかったよかったって、違いますよと、出てきますよと。これが黙示録の20章13節ですね。午後しっかり学びますが、海はその中にいる死者を出した、死も黄泉もその中にいる死者を出した、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたということで、永遠の裁きを受けるためにここで復活するということですね。そしてその行いに応じてゲヘナとも呼ばれますし、ギリシャ語 で、すなわち火と硫黄の池に投げ込まれると。それから死と黄泉は、これ20章の14節ですね、火の池に投げ込まれた、これがすなわち火の池が第二の死であると。これは第二の死というのは、神の都から引き離されているということです。でこれ午後にね学びますが、これ恐ろしいなと。で21章22章にダメ押しで神様が、イエス様が第二の死のことを言ってるんですよ。ここに入れないよっていうことをダメ押しで言ってるんですよ。この素晴らしい都の中に入れないよっていうことをね、はっきりと言っていて、つまりこれが永遠の死っていうことです。引き離されているっていうことです。だからまとめますと、私たちには神、キリストにあるこの神の復活の命の道と、罪と死、裁きの道のこの2つが前に置かれていますよと。命の道と死の道がありますよと。どちらかをあなたは選びなさいっていうことが神様に言われていまして、そして、命についてはただでこの水が飲めるよってこう言ってくれてるんですよ。
ただで飲めるよ。今たった今飲むことができる。目の前にある。ローマの10章にはこの神の救いっていうのはあなたの口と心にあるって書いてますね。この信仰による義については、心でイエスが死からよみがえったことを信じて、口でイエス様が主であると告白するのならあなたは救われますとはっきり言ってます。これただなんですよ。もう受け取るだけなんですよ。よっぽど地獄に行く方が大変なんです。でもそれ大変な方を選んじゃうんです。人間は残念ながら多くの人が、主の恵みです。今日恵みを受け取ってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、死について、また命について明確に教えてくださっていることを感謝いたします。本当にあなたがこの聖書を通して、このあなたの言葉、真理の言葉によって私たちのこう魂に、明確にあなたのご計画について、何があるかについて、目に見えない世界も示してくださっていることを感謝します。主よ、どうぞこの真理である言葉を一人も残らずここで皆が受け取って、第二の死からの救い、そして永遠の命のための復活を手にすることができますようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。